皆さん、主の復活おめでとうございます。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。空の墓に立ちすくむ婦人たちに、神の使いはイエスの言葉で解き明かしていきます。神の使いがイエスの言葉を引用したのは、イエスの言葉だけが動揺する婦人たちを納得させる力を持っていたからです。婦人たちはイエスの言葉を思い出した。姿形がない以上、婦人たちの拠り所はイエスの言葉だけでした。婦人たちは墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせました。しかし人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかったとあります。弟子たちをあえてかばって言うならば、弟子たちもまたイエスの言葉だけが自分たちを納得させる力を持っていたので、まだ信じられずにいたのでしょう。婦人たちの言葉では自分の殻を破って墓に向かうことができませんでした。しかしペトロは墓に向かいます。ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗いた。人が立ち上がってどこかに動いていく、重い腰を上げると言ったりしますけど、まあそういうためにはよほどの理由があるはずです。ペトロは婦人たちの言葉をイエスの言葉を含んでいると受け止めて墓へ行ったのでしょう。ペトロは誰よりもイエスの言葉を必要としていたし、誰よりも先に出来事を理解したかったはずです。ただ墓には雨布しかなかったので、驚きながら帰りました。婦人たちは神の使いを通してイエスの言葉を思い出しました。人たちを代表するペトロはイエスの言葉を確かめようと墓では確かめようとしたのですが、墓では確かめることができませんでした。この登場人物2人は共にイエスの言葉だけが自分たちを納得させる力を持っていると考えてはいたのです。説教の最後に考えましょう。今日ここにお集まりの皆さんは何を求めておいでになったのでしょうか。まあ、年に一度はご復活祭の頃に洗礼を受けないといけないから、そういう、こう義務感からでしょうか。年に一回ぐらいはミサに行こうと、あるいは復活の喜びはこれは味わいたいと、家族皆と分かち合いたいと、そんな思いを持っておいでになったでしょうか。説教を聞きながら婦人たちやペトロのように、私もイエスの言葉だけが私を納得させることができる、それを確かめるために来ました、こんな動機に移っていってくれたらありがたいな、素晴らしいなと思います。もしかしたらこの今年の朗読箇所、隅から隅まで読みますけど、イエス様の言葉はないのではと考えているかもしれません。ではどこに復活したイエスの言葉を求めたらよいのでしょうか。十字架上のイエスが語ってくださるかもしれません。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている。 もし姿形を探すとするなら、この十字架上のイエス様が私たちに語りかけているかもしれません。